マタイの福音書からお話をしていますけれども、今朝はこの第3章からお話をしたいと思います。このマタイの福音書をずっと今まで学んできて、まず言えることは、このマタイがユダヤ人をまず第一に対象としてこの福音書を書いていたんだということをですね、学んできたわけです。もちろん聖書は全世界の人のために書かれたものであるというふうに考えて、もちろん問題はないんですけれども、マタイは福音はまずユダヤ人に、イスラエル人に語らなければならないという、そういうこの理解を持って、彼はユダヤ人をまず対象としてこの福音書を書いているということが、もう至る箇所に分かってくるわけですね。それはどういうことかというと、まずこの系図を最初に書いてあったわけですね。マタイの福音書をまず読んだときに、この系図を読んで、あ、聖書って難しいなとね、思われた方はたくさんおられると思います。けれども系図を示すことによって、このイエス・キリストという方がまさに神様の預言によって来られた方、それも正当的なこの家系を持って来たメシアである、約束されたアブラハムの子孫、ダビデの子孫として来られた方だということをですね、示すために系図を書いてあるわけですね。ですからメシアとしての正当性を主張しているわけです。二つ目は、この処女マリアから生まれるということを書きました。それは普通ならば、この処女マリアから生まれるということは一般の人には信じられないことですけれども、旧約聖書を知っている人たちはすぐに気がつくんです。預言者イザヤの中に、その言葉の中に、処女から一人の男の子が生まれるという預言があった、それはまさに救い主が現れるということの約束なんだということをですね、旧約聖書を読んだことのある人であるならば気がついたわけです。ですからあえてこの処女マリアから生まれるという記事をマタイはユダヤ人のために書いてるわけですね。そして3番目に、東方の博士たちが礼拝に訪れた、そういった記事を書いたわけですね。イエス様がお生まれになって1年後かぐらい経ってからでしょう。東方の博士たちが訪れた、ちょうど先週そこをお話したところですね。それは異邦人であってもこの救い主の誕生を待ち望んでいて、そしてエルサレムにやってきたんだということを示そうとしているわけです。ですからユダヤ人である私たちが知らなければならないことなのに、どうしてユダヤ人の人たちは、あなたたちはこの神様の預言を、また救い主を知らないのかというメッセージが込められているわけですね。そしてもう一つの重要な預言というのがあったわけです。旧約聖書の中にメシアが来る時においての重要な預言というのがありました。それは何かというと、この預言者エリアが再び来るという、ね、預言だったんです。旧約聖書の中に2つの預言があったんです。1つはマラキの4章の5節、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。マラキという預言者はイエス様がお生まれになる300年ぐらい前に生まれた方なんですね。活動した預言者である、その人が預言者エリアが来る、もうエリアはもちろんもうその前に天に挙げられているんですけれども、預言者エリアをあなた方に使わすという預言があった。そしてイザヤの預言の中には、荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、荒地で私たちの神のために王子を平らにせよという預言があった。こういう預言からイスラエルではユダヤ人たちはメシアが来る前には必ずエリアが登場するはずだというふうに信じられていたわけです。ですからエリアが来て、それからキリストが、メシアが来るんだというのがユダヤ人たちの一般的な理解であったわけです。ですからマタイはこの3章においてこのヨハネのことについて書いてるんです。ヨハネこそこの来たるべきエリアであったんだということを彼は示そうとしているわけです。後に十何章のところに行くと、イエス様自身がですね、エリアこそ来たるべき、ヨハネこそ来たるべきエリアであったということをですね、 言っておられる箇所が出てくるわけですけれども、ここではその伏線になっているわけですね。1節から3節ちょっともう一度お読みしたいと思います。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。ユダヤ人たちはこの三節の言葉を聞いたときに、すぐに、ああこれはエリアのことを言ってるんだと気がついたんでしょう。もう誰が見てもこれはエリアのことだと。つまりマタイはこの、ヨハネのことを書くことによって、まさにイエス・キリストというメシアがこの登場するその大舞台が全部整ったということを示しているわけです。系図においてそうですし、予言においてそうですし、そしてエリアが登場した、もうすべてこのメシアが登場するようにすべてのお膳立ては整ったんだということを示しているわけですね。そしてそこにイエス・キリストがやってこられるということを、もうマタイはまさに順序立ててうまくこの説明をしているなと私は思うわけですね。マタイの福音書を学んでいくときに、本当に皆さんこういったところを気がついてほしいと思うんです。一つ一つの出来事のは、まあ、ただ単にですね、それだけがこの歴史的な事実としてポンとこう書いてあるんではなくて、それがですね、次の出来事の関連を含めて伏線となって書いてあるんですね。前後関係がね、いつもこの関わってるわけですよね。あのマタイはいつもそういう書き方をしてますね。福音書の中をずっと読んでいくときに、私たちは前と後ろの出来事を読むと、もっともっとこの福音書がよく分かってきますからね。ぜひあのそういったところを気をつけながら読んでいかれると素晴らしいと思います。そして何度も何度も読み返すときに、もう神様の祝福っていうのはもう何倍にも増し配ってくると思います。私はもうクリスチャンになってこれで、30年以上ですかね、30年以上なるんですけれども、今でも新しい発見があるんですね。聖書を読んでいて、あ、これは今まで気がつかなかった神様の真理だな、そういうねところを発見すると、あ、聖書って本当に人間が書いた書物じゃないな、神様が私たちに与えてくださった本当に素晴らしい書物だなということをですね、気がつくわけです。ですからもう日本全国の、いや世界中の教会で牧師がですね、毎週毎週メッセージできる神様の言葉の奥深さっていうのがね、そこにあるんだと思います。まあ、ちょっと余談になりましたけれども、2番目としてはですね、バプテスマのヨハネということについて少し触れていきたいと思います。彼はですね、このメシアが使わされる前の預言者として登場した特別な存在であったわけですね。つまり旧約聖書、旧約時代の最後の預言者だということが言えると思います。最後の預言者、そして彼以降新しい時代、新約という時代への橋渡しをする預言者として用いられた人であるわけです。イエス様は彼のことを何と言ってるかというとですね、こう言ってるんです。あなた方に言いますが、女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいませんと言って、このバプテスマのヨハネのことを人類の中でもう最高に素晴らしい方だというふうにこの立てているわけですね。でもよく考えてみると、旧約聖書の中にはアブラハムもいますし、ダビデもいますし、でその人たちよりもバプテスマのヨハネは偉大でしょうか。イエス様はそうだと言ってるんですね。アブラハムよりも、ダビデよりも、ソロモン王よりも、このバプテスマのヨハネは偉大だと言ってるんです。どうしてそういうふうに言えるでしょうか。私はヨハネのこの働きを見ていくときに、確かに彼の働きは素晴らしい働きだなと思うわけです。なぜかというと、彼のはですね、 この荒野に行って働いてるんですね。ちょっと4節、5節を読みましょうか。4節5節。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。さてエルサレム、ユデア全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けたと書いてあるんですね。彼はメッセージして歩き回ったわけですけれども、彼のメッセージを通してたくさんの人が、もうユダヤ全土の人たちが集まってきたっていうんです。彼からバプテスマを受けるために。でもヨハネの働きを見ていくときにどうでしょうか。一度も不思議な奇跡とか印とかいうものを行ってないんですね。聖書を見る限り一度も人の病気を癒したとか、また、この悪霊を追い払ったとか、そういう出来事は一つも書いてないんです。エリアみたいに天から火を呼んだりですね、死人を生き返らせたり、そういった印は一つも書いてないんです。彼は単純に荒野に出て行って、そして説教をしました。聖書の言葉をメッセージしました。天の御国が近づきました、悔い改めなさい。そのように彼はメッセージして歩き回ったわけです。そういった説教はおそらく口コミで広がったんでしょう。あの荒野で素晴らしい説教者がいるよ、一度聞きに来ましょうと言ってですね、もう多くの人たちがこの集まってきたんでしょうね。わざわざその荒野の方へ皆さん出てかけて行ったわけです。そして多くの人が悔い改めて彼からバプテスマを受けたっていうんです。ですからそれだけを考えてみるならば、このヨハネという人は本当に素晴らしい働き人であったなと思うわけです。私たち説教者、ね、私のような説教者にとってはこのバプテスマのヨハネはもう憧れです。もうお手本なんですよね。彼のこの質素な生活が書いてあります。本当に貧しい生活なんですけれども、決してそれを貧しいと思わない彼の生活、そして神様の御前には本当にへりくだった態度を持っています。しかしその反面、人々に対してはへつらわずに神の言葉をしっかりと解き明かす、そういう態度を持って彼は説教しました。その時に多くの人が悔い改めて彼のもとに集まってきた。もう説教者にとっては憧れですね。あ、私もこのバプテスマのヨハネのように説教したいな、バプテスマのヨハネのように私も働きたいなと、まあ、いつも思うわけですけれども、彼のように神様の栄光だけを求めて歩む人っていうのが私たちには必要ですね。本当に自分のことは本当に置いといて、神様の栄光のためにだけ働きたいという方が起こされたらどんなに素晴らしいでしょうか。この日本の中でそういう人が1人、2人、3人起こされていったら、どんなにか素晴らしい働きになるかと思うわけですね。あなたが生活の中で本当にそういう働きをしていくならば、どれほど大きな神様の栄光が表されるかと思うわけです。3番目に行きたいと思うんですけれども、バプテスマについてということを書いたんですけれども、このヨハネはバプテスマのヨハネと呼ばれるわけです。じゃあバプテスマっていうのはこのヨハネから始まったでしょうか。実は旧約聖書の中を読んでいくと一回もこのバプテスマという言葉が出てきません。ですから、まあ、聖書の中から出てくるのはこのバプテスマのヨハネからなんですね。ですから、この彼からこのバプテスマというのが始まったかといえば、まあ、歴史をねよく学んでいくとそうではないんですね。実は異邦人、外国人がユダヤ教に改宗するときにはこのバプテスマという式が行われていたわけです。 人が、やっぱり水の中に入っていって全身の中にこの水を使っていく、そういう儀式を持ってユダヤ教に改宗するっていうことがなされていたそうなんですね。またもう一つ、歴史の中であったことはですね、紀元前2世紀頃にバプテズマに似たことをエッセネ派というグループが行っていました。エッセネ派というのはですね、ユダヤ教の一つで、彼らの、ね、教えはどういう教えかというと、ちょうどカトリックの修道士のような生活をしたわけですね。この俗世界から離れて、人里から離れて住んでですね、そして修道生活を送っていた、そういうグループだったわけです。彼らはこのイスラエルの司会がありますよね。その司会の近くにクムランという場所があるんですけれども、そこに拠点を置いていたようです。そしてそこでこの集団で集まって生活していたんですね。そしてそこからは皆さんご存知の方もおられると思いますけれども、そのクムランの洞窟の中からはですね、もう歴史的にもう重要な司会の写本がね、発見されているわけですよね。おそらくこのエッセネ派の人たちが書いた、また集めていた聖書がその写本であったわけですね。そのエッセネ派ですけれども、彼らの生活の中でこのバプテスマ式、水の中にジャボンと使って、彼らはこの罪を清めるために、身を清めるためにこのバプテスマの式を毎日彼らは受けてたそうですね。そういったことが歴史の中で分かってます。ですからヨハネの、バプテスマ、罪を悔い改めて行うバプテスマというのは、こういうエッセネ派の行っていた、水に沈めるという、そういう習慣の中から生まれてきたんではないかと、言われているわけですね。明らかには起源というのは分かってませんけれども、おそらくそういう背景を持ってこのバプテスマというのが成立してきたんだと言えると思います。じゃあこのバプテスマの意味は何でしょうか。ヨハネが授けたバプテスマはどういう意味か皆さんもう分かりますよね。罪を悔い改めるためのバプテスマであるわけですね。罪を悔い改めた証として受けたということが言えると思います。じゃあクリスチャンである私たちは何のためにバプテスマを受けるでしょうか。それはイエス・キリストを信じた証として受けるわけです。でそのために、水の中に入っていくわけですね。イエス・キリストと共に死んで、キリストと共によみがえったことを表すために、クリスチャンはバプテスマを受けるわけです。じゃあどういう方法でやるかというと、聖書の中にですね、バプテスマを受ける方法はどういう方法がありますかって書いてないですね。ただこの水の中に沈むってことだけは聖書の中にはっきり書いてるんですね。水の中に入っていく、水の中から上がってくるということが書いてますから、バプテスマの聖書のやり方は水の中に入っていくということなんですね。ただ、どういうふうにやるかというと、私たちはですね、洗礼バプテスマを受けるときは、バプテスマを授ける人がその人をこう抱えて水の中にジャボーン、そして上げるわけですよね。そういうこの水のバプテスマの方法を私たちは取ってます。でもユダヤ人たちにとっては彼らが行っていた方法というのはですね、ほとんどの場合その受ける人が自分でこう沈んでいって水の中に浸かるんですね。そういう方法が取られていたわけです。ですからよくイエス様のご生涯の映画とかを見ていくときに、自分で水の中にザボンとこう浸かっていく、そういうシーンがね、出てくるときがあると思うんですけども、あれはユダヤのバプテスマのやり方なんです。でもクリスチャンのバプテスマのやり方はこういうふうなやり方をやるわけです。どうしてかというと意味が違うからなんですね。私たちはイエス・キリストと共に死んで、イエス・キリストと共によみがえったということを表すためにこういうやり方をしているわけですね。聖書が教えている霊典というのはバプテスマと主の晩餐、この2つしかないんです。この2つを教会は守り行っていくことが大切だと教えられています。ですからその意味をちゃんと覚えるということは 大事なことですね。何のために私たちはこの儀式をやるのか、何のために聖餐式をやるのか、その意味が分からなかったならば、本当に形だけの宗教になってしまうと思います。自分の家の宗教がキリスト教だから、そういうふうな言い方しかできなくなってしまうわけです。そうじゃないですね。神様を信じるっていうことは私と神様の問題なんです。あなたと神様の問題なんですよね。あなたが個人的に神様を信じなければ本当の信仰ではないんですよね。4番目に、最後ですけれども、パリサイ人への説教ということを、書きました。ヨハネのもとにはたくさんの群衆がやってきました。その中にはパリサイ人、サドカイ人と呼ばれる人たちもいました。ヨハネは彼らを見るなり厳しい非難の言葉をかけています。7節から10節をもう一度お読みしたいと思います。7節から、しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けるに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。パリサイ人とサドカイ人に対してイエス様は本当に厳しい非難の言葉を浴びせかけられてますね。パリサイ人というのはどういう人たちであったかというと、その当時の律法に本当に熱心、モーセの律法に熱心であって、律法を守ることを主張し、律法を守らない人たちをもう罪人としてものすごく非難した、そういうグループであったわけですね。パリサイという言葉はですね、この分けるという意味の言葉なんですね。でどういうふうに彼らは分けたかというと、律法を守る人と律法を守らない人に分けて、そしてそれを完全に差別したわけです。区別したわけです。そこからこのパリサイ人という名前がついたそうなんですね。今度サドカイ人というのはどういう人たちかというと、彼らもモーセの五書、彼らの場合はモーセ五書のみを重んじたグループであったんです。で主に祭司職のグループであって、本当にこの豊かな、エリートのグループといったらいいでしょうか。もうこの ユダヤの最高議会、サンヘドリンというのがあるんですけれども、その中でも、多数派のグループであったと言われております。こういった人たちがバプテスマのヨハネのところにやってきたわけですね。マタイの福音書の中では彼らがですね、バプテスマを受けるためにやってきたということが書いてあるんですけれども、おそらく彼らはバプテスマを受けるためではなくて、このヨハネを偵察するためにエルサレムから送られてきた、スパイみたいな人たちであったんだろうと思われるわけです。3章の7節はですね、新改訳の中ではバプテスマを受けに来るのを見たときと書いてあるんですけれども、他の聖書の訳を見るとですね、前田訳では多くのパリサイ人とサドカイ人が洗礼のところへ来るのを見てヨハネは彼らに行ったと書いてあるんです。だからバプテスマを受けに来たじゃなくて、バプテスマのところに来たという訳がなされてるんですね。英語でも NIV ではちょっと私よく読めないんですけれども、Coming to where he was baptizing という英語が用いられていて、このバプテスマのためにと訳したんじゃなくて、バプテスマしているところへ来たんだという訳をしている聖書もあるわけですね。おそらく言語の方でも、こちらの方が正しいんですけれども、こういうことを考えていくと、たくさんの群衆に混じってサドカイ人、パリサイ人たちがこのヨハネは何をしているのか、なぜ私たちに無断で勝手にこの教えを広めているのかということで、エルサレムから使わされて偵察に来たというのが 実際のところであっただろうと思われるわけですね。その彼らに対してマムシの末たちと言ってですね、彼らをもう頭から喧嘩腰になって呼んでいるわけです。マムシの末たち、毒蛇めというような言い方ですよ。皆さんどうですか？そんな風に言われたらもううまくやっていこうなんて絶対思わないでしょ。最近水曜日の祈祷会で私たちは箴言を学んでるんですけれども、箴言の言葉を読むとですね、優しい言葉を語りなさい、人のつまずきとなるような、ね、言葉を語ってはいけないっていうようなね、そういう言葉がいっぱい出てくるんです。でちょうどね、祈祷会の中でも私たちはやっぱりクリスチャンとして丁寧な優しい言葉を使いをしましょうということをね、話したんですけれども、バプテスマのヨハネはマムシの末たちよと言ったんですよね。もう全然箴言の言葉と違うじゃないかと思うんですけれども、けれども彼の、語りかけは実は後に登場するイエス様も同じように言ってるんですよね。パリサイ人サドカイ人たちに対してイエス様も同じように激しい言葉で彼らを非難している。ですからまさにこのバプテスマのヨハネとイエス様は同じ考えで彼らに接しているわけです。なぜそれほどまでにこのパリサイ人とサドカイ人を非難しなくてはいけないでしょうか。それは彼らの生き方、彼らの考え方がまさに神様に背いた言語道断と言えるような愚かな歩みをしていたから、ヨハネもイエス様もこのパリサイ人たちにひどい言葉をかけられているわけですよ。じゃあどういう考え方をしていたのか、それは9節に出てきます。3章の9節、彼らの考え方は我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。つまりユダヤ人たちの考えの中では、特にこのパリサイ人サドカイ人たちの考えの中では、私たちはアブラハムの子孫だから神様に祝福されている、私たちは先民である、特別な民である、もう神様に選ばれた祝福された民である、そういうふうに思って彼らは他の人たちを蔑んだわけです。そして罪を犯した人たちを、罪人たちを、異邦人たちを、あなた方は神の国に入れないと言って差別したわけです。そして彼らは間違った教えを人々に教えていたわけですよね。つまり人々を滅びへと導いていたということが言えるでしょう。そのことに対してヨハネもイエス様も怒りを燃やしているわけです。人々を滅びに向かわせるような働きをする者に対して神様は祝福を決して与えられませんね。ですからこのパリサイ人サドカイ人たちに対してこのような厳しい言葉を言って、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言われたわけです。悔い改めにふさわしい実を結べと言って、8節でヨハネは彼らに言葉をかけてるわけです。そして最後にヨハネはイエス様のことを紹介しています。このパリサイ人たちに、またもちろん群衆に対してもそうなんでしょう。イエス・キリストのことを紹介しています。バプテスマのヨハネはイエス・キリストのことを詳しく理解し、その確信というのは全く揺れ動いてないということを、まあ、彼の言葉から見るんですね。キリストは聖霊と火によるバプテスマを授ける方だと彼は紹介しました。そして私は彼に比べればもう本当に取るに足らぬもの、彼の足の靴の紐をもうこのほどく結ぶ、そういう価値もないものであると彼は言っているわけです。私は水でバプテスマを授けているけれども、私の後に来られるキリストは聖霊と火によるバプテスマを受け授ける。つまり、まあ、彼に比べたら私はもうただもう水遊びしているようなものだ、そんなふうに受け取れるような言葉なんですね。皆さんは尊敬している人がいるでしょうか。 まあ、世界の中で歴史の中で皆さんが尊敬している人は誰でしょうか。はい、坂本龍馬ですという人もあるでしょう。織田信長ですとね、いう人もあるかもしれません。最近では一郎が私の尊敬する人ですとね、いう人もあるかもしれません。この間蒲郡で会った人はですね、私はその兄弟が言ったんですけど、私はいつもね一郎のブログを見てるって言うんですね。どうしてですかって言ったら、一郎のね言う言葉はすごくもう深い言葉ばっかりだと。彼が記者会見で語る言葉の一つ一つは本当にもうプロフェッショナルな素晴らしい言葉を彼は言うから、私は彼のブログをいつもね見ているんですよっていうね、まあ青年の方がいましたけれども、あるいは、まあ、オリンピック時期ですから北島康介が私の尊敬する人だとね、いう人もあるかもしれません。尊敬する人のことについて話をするのはどうですか。楽しいんじゃないですか。一郎がね昨日こんなことをやったよとかね、昨日4本ヒット打ったよとかね、そんな話をするのは好きじゃないですか。高子ちゃんは巨人軍のファンですから、巨人軍の、ね、話をするともういつも顔が喜んでいくんですよね。まあ、そういうふうに自分が尊敬する人、自分が本当に、もう思い出のある人のことについて話すことは本当に楽しいことだと思うんです。バプテスマのヨハネにとってはそれはもちろんイエス・キリストであったわけです。彼は生涯このイエス・キリストを尊敬し、もうキリストのことを語りたくて語りたくてしょうがなかった。そういう彼の気持ち、まあ、その感情というものをこの場所で見るんですね。私たちと違うのは何かというと、バプテスマのヨハネはまだここではイエス・キリストのことを見てはいないんです。まだ一度も会ったことがないんです。誰もまだイエス・キリストのことを知らないときに、彼はイエス・キリストのことを知って尊敬してその方のことを話しているわけです。どうして知ったんですか。聖書の旧約聖書の予言を通して彼はイエス・キリストのことを知って、このキリストが必ずもうすぐ来るんだということを確信して、このキリストのことを一生懸命述べ伝えたわけです。私たちはどうでしょうか。もうこの来られたイエス・キリストのことを知ってるんですよ。キリストがどんな印をなされたか、で水の上を歩かれたり、5000人の給食の印をされたり、ね、本当に傷ついた女性をその罪を許し心を癒された、そういった出来事を読んだりしているわけです。そして墓に葬られてよみがえられたイエス・キリストのその歴史を私たちはもうすでに聞かされているわけですよ。私たちが尊敬する人がキリスト以上の人がいるでしょうか。私たちはヨハネ以上にもうキリストを尊敬すべきだと思うんですね。そしてこの方のことをもう話したくて話したくてしょうがないと思うようになったら素晴らしいと思いますね。生活の中で私は本当にこのイエス・キリストによって罪許されて永遠の命を与えられたことがこんな嬉しいことだ、イエス様の語られた言葉一つ一つが私の生活の中でこんなに役に立っている、私の弱い時にこれほどイエス様の言葉が支えてくれたということを証しすることはどんなに嬉しいことでしょうか。それは私が尊敬するお方だからではないでしょうか。ぜひイエス様の言葉をこれから続けてね、読んで学んでいきたいと思います。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今御言葉を取り継ぎました。聖書の中の分かりにくい箇所もたくさんありますけれども、私たちが諦めずによく学び、そして聖書の言葉を受け入れていくならば、多くの真理に神様が導いてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞここに集われたお一人が神の言葉である聖書をよく読み、そしてそこから真理を知って、それを受け入れて、永遠の命に入ることができますよう導いてください。そして信仰者にとっては、このイエス・キリストこそ私たちの救い主であり、 私たちの最も尊敬する方であることを覚えて、この方のことについてよく深く知り、そしてこの方のことを周りの方々に証ししていくことができますように導いてください。それは決して重荷ではなくて楽しいことであり嬉しいことであります。イエス様のことを人々に話しすることは本当に私の喜びであります。どうぞ主よ、一人一人がそのように習うことができますように導いてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。